611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
おはようございます、皆さん。今日のモーニングデボーションは第一列王記の14章です。今日のメッセンジャーはジョシュア先生です。主任牧師のジョシュア先生が第一列王記の14章を教えてくださいます。今日のタイトルです。神様は自分の選んだ者たちを見捨てはしない。この第一列王記14章では2人の王が出てきます。この2人の行き着く先はしかし同じではありません。2人とも神の前に悪を行っているのにです。しかし王朝が滅びないで続く側があるんです。何が重要なポイントなんでしょうか。そう、ダビデなんですよ。ダビデが肝心なんです。ダビデが神の選んだ人なんです。で、神様は決して自分の選んだものを見捨てたりはしません。で、ダビデは心から神様についていた人です。彼は心は神様についていく人でした。永遠にそのことを覚えていました。
全部ちょっと探してみよう。
皆さんどうか心を尽くして神様についていってください。私もそのようにして神様についていくことができたなと思っております。私の心は神様についていかないといけない。確かに私にもいっぱい弱さはあります。私の心は神様についていってるからといって弱さが全部消えるわけじゃありません。今でも弱さがいっぱいあります。神様についていってますけど、それでいつも私の妻が私が変わることができるように助けてくれるんです。毎日助けてくれるんですよ。かつては私はそのことにも気づいていませんでした。そうですね、あの白いガチョウと黒いガチョウの話のように、いつもいつも、わあ、もうこのうるさいガチョウが隣にいる、いつもいつも私をつっついてくると思っていました。しかし後で気づくんですよ。なんて素晴らしい助け手だと。今だってまだまだ妻の助けが必要ですよ。で、同時に私は心を尽くして神様についていきます。ダビデ王のようになれればと思っております。神様の心を追いかけるものになれれば。私の教会は
聞こえます。でも英語だった
ら、私たちを通して神様がこの教会をお立てになってくださいました。神様が全てのことを私たちに与えてくださいました。全てこれは永遠に続くと、そして歓迎し続けると。ヨケ氏の兄弟姉妹の皆さん、私たちは神様によって選ばれました。神様が私を選ばれたのなら、あなたを選んでいます。皆さん、そして神様は決して自分の約束を破ったりしません。約束を無効にしたりはしません。そしてこれらの言葉は全て当時の捕囚の身にあった人々に語られた言葉なんです。第一列王記はそうなんです。第一列王記という書はユダヤの民がバビロン捕囚にあった後に編集された書です。このことは分かっています。一度神様が私たちを選んだのなら、決して私たちを見捨てたりしない。捕囚の民に対して神様が言われたことがこれです。それでは御言葉の中に入っていきましょう。皆さん、昨日私たちは歴史のどんな時にも神様は支配しておられるというメッセージをしました。神の言葉は必ず実現すると。どのような時においても全てのことが神様によって支配されております。 そうです。現在の状況を私たちは受け入れないといけません。今私に与えられた、神様から与えられたものを受け入れないといけません。受け取らないといけません。全ては神様がお許しになって起きたことです。見方を、角度をちょっと変えてみますと、分かってくるんですけど、全部神様が、神様がこれを起こしたのか、一番自分にとって良いものを神様は私にお与えになったのだと。神様が歴史においても介入されるのだなと。この歴史の中の一番低いポイントであったとしても神様が介入してくれるのだと。ですから私にはこの信仰があります。神様はどのように働くか見ます。私はこれを受け取ります。どのような状況においても感謝を捧げます。新約聖書は私たちそのように伝えております。ですからいつも喜んでいなさい、全てにおいて感謝しなさい、いつも祈りなさいと。これこそ神様の御心です。預言者たち私たちに言うことです。そうなんです、私たちはそうすべきなんです。これがいいことです。歴史のどん底のような時代にあったとしても神様はちゃんと働いておられます。そして神様が私たちのうちでどのように働いているか、これを受け入れるんです。そしたら苦々しくなりません。諦めたりしません。全てのことにおいて神様が御心を持って全てを支配しておられるんです。神様が歴史も支配しているんです。私たちの頭の髪の毛すらも神様は数えておられます。そしてあなたに言いますよ、神様あなたの体重だって分かっておられますよ。神様があなたをちゃんと顧みてるんですよ。ある人たちは水飲んだだけで太ったりもしますね。いやもうみんな神の御手の中にあるんです、一人一人が個別に。ですから一番重要なのは心なんです。私たち一人一人の心なんです。私は神様に罪を犯すなら次の世代、私たちの次世代に影響が出ます。神様はこの二人の王様をどのように扱ったか、彼は悪にどう報いたかを読んでみましょう。この二人の王とはヤロブアムとレハブアムです。ソロモン王の後にレハブアム王が現れます。聖書はそのことを記録しております。14章です。1節から20節です。これがヤロボアム王についての部分です。神様は真剣にこのヤロボアムと対峙なさいます。ですから中国語ではね、ヤロボアム王という名前はヤウェのヤで始まるんですけど、神様に怒られますね、この人。一節、この頃ヤロブアムの子アビアが病気になった。彼の息子が病に倒れてしまいます。だから息子を大変愛しております。そしてヤロブアムは妻に言います。さあ演奏しなさい。ヤロブアムの妻だと悟られないようにしなさい。それから今城の町に行け。そこには私がこの国の王になると私に告げた預言者アヒアがいる。3節、半十個と菓子数個、それに蜜の瓶を持って彼のところに行ってくれ。から子供がどうなるか教えてくれるだろう。で、ヤロバムの妻は言われた通りにして城に出かけてアヒアの家に行った。アヒアは年を取って目がこわばり見ることができなくなってた。このアヒアの状態は非常に悪い状態でした。 年を取って大祭司エリが見えなくなった時と同じなんですよ。目が見えなくなってしまっていた。預言者なんですけど、はい、もう非常に霊的な状況が低くなっておりました。目が見えなくなっていました。動けなくなっていました。動けないんですよ。年を取って目が見えないんです。もう歩けないし目が見えないし、全然力が今ではないんですよ。しかしヤロバムはアヒアがそんな状態だって分かりません。だから妻にはじゃあ変装してアヒアに会いに行ってくれって言うんです。彼は盲目だったら、いや盲目だったら変装する必要ないですからね。から知らないんですね、彼が盲目であることも。ヤロバムお前がやりすぎなんですよ。なんでこんなことをするのか。妻にじゃあパンを10個持ってきなさい、これかお菓子持って行って蜜の瓶も持って行きなさいと、何のためにこれ持っていくのか。ヤロバムはやっぱり同じなんですね。ヤロバムなんですよ。預言者をねこうやって買収しようとしてるんですよ。もう預言者にこうやって贈り物を送って自分に有利な預言をさせようとしてるんです。もうこれ預言を買収するつもりでこんなしてるんですよ。中国語でこういうことわざがあるんですけど、まあ、あなたの贈り物を受け取るがそれで心和らげてあなたにお世辞を言う。ヤロバムは自分の息子が死ぬかもしれないと分かってるから必死なんです。それで妻を送って預言者のところに来なさいと。預言者が妻に何かいいこと言ってくれるかなと思ってます。いやこの預言者に何かいいこと言ってくれるかも、神様がいいこと言うかなと、神様は預言者を用いるかなと思ってるんですね。過去において神様は預言者アヒアを用いました。でこの預言者アヒアがヤロバムに語ったんです。自分の街灯を切り裂いて10個の部分に切り分けて、あ12に分けて2つはレホバの分にして10個はヤロバムに開けて、あなたは十部族を治める王になりますと言いました。あなたこそはイスラエルの王様になりますよと、これが私の預言だと、あなたは必ずイスラエルの王様になりますよと。で本当にそうなったんです。しかしながらまだまだ全部自分のものにしたいという願望がヤロバムにあるんですよ。預言者までもコントロールしようという思いが彼の中に残っているんですよ。もう彼は神様に対する信仰は持ってないんですよ。彼は2体の金の格子を作りました。そして自分の祭りを勝手にセッティングして、もう勝手に香を焚きました。自分の香を焚くことをしました。そしてイスラエル全体がこの金の格子を拝むように仕向けました。おお、あなた方をイスラエル、エジプトから立ち上らせたのはこの神だ、この金の格子が主だと、もうユダに行く必要ない、エルサレムに行く必要はない、ここで拝めばいいと。罪です。この罪は神様によって覚えられておりました。神様にとっても忌み嫌うべきことです。自分の運命をこのようにコントロールしようとしていたんです。で偶像を作ってこれが神だと言うんです。そして彼の息子のためには、息子は病気になっているんですが、もう預言者を通じて妻をコントロールしちゃうと従っている。もういくつか贈り物を持って行きなさい。預言者が言ったことが実現するようにねと。姉妹の皆さん、なんか思い出しませんか。なんか似てませんか。これ、そう なんですよ。神様は確かに私たちを用いますよ。予言の賜物を持っている人間は私たちのうちに多くいますね。そして多くの兄弟姉妹の皆さん、あなたに予言の賜物があるのは私知ってますよ。だけどですね、この予言の賜物は確かに教会のうちで多くの人々を立て上げてきました。しかし20年経って振り返ってみるとやっぱり見えてくるんですよ。ある人々はこの予言の賜物のせいで堕落してしまっております。彼はこれのせいでつまずいて教会を去ったりしています。なぜでしょうか。たまも悪いんでしょうか。いや悪くはないです。人間に問題があるからです。預言者自身に問題があったりするからです。で、預言者のところに来る人々にも問題があるんです。ヤロバムのようにだから預言者のところにやってきましたけど、この預言者を買収しようとしています。預言者が自分にいいことを言ってくれるようにと願ってそうしています。しかし預言者は何と言ったか、私は更新しております。私はもう大丈夫だろうと、もう私は、これすら大丈夫なんだろうと。ところが預言者をそのように扱うとですね、買収しようとするとですね、預言者から言われた良い言葉は実現するんでしょうか。いいえ、しません。だって神様の言葉じゃないからです。あなたが買収して言わせたんだったらそこに力はないですよ。たとえいいことを言われても決して実現とかしませんよ。なぜか。
いや、それはそうや。
あなた、予言が実現しなかったと言って、それで神様のせいだと言って教会から出ていくんですか。私受験に成功するって予言があったのに、なんでこうならなかった。私大学に入学できるってあなた言ったのに、なんで実現しなかったかと。いや、私たち自身の人格が未熟だからうまくいかないんですよ。まあ確かに預言者があなたをあげましたくていろいろ言ってるかもしれないですけど、神様からのものじゃない、彼自身の人間の言葉だったりする。そしてもう嫌になってもう神様が離れていったりする人がいます。本当に気をつけましょう皆さん。預言を聞くとき皆さん、時々あなたが聞き方が正確じゃないかもしれない。あなたが無理にこれ言ってほしいと思ってたりする。預言者の側からあなたに寄ってくる場合、こっちが正確ですね。兄弟姉妹の皆さん、確かに預言の賜物をみんなが受け取ってますけど、どうか人にね操られないようにしましょう。他人からの贈り物を絶対見ちゃいけません。ですが私の預言者デボラーさんにいつも私警告するんです。人々があなたをコントロールしようと贈り物をいっぱい送ったりするでしょう。あなたが癒し解放とか預言とかいろいろやるにしても、絶対にね彼らから贈り物を受け取っちゃダメだよ。預言には注意しましょう皆さん。この書に書いてある通り、このアヒアのように、預言者アヒアのようにヤロバムの妻はたくさんの贈り物を携えてやってきます。そして彼女に預言をします。 して何が起きるか、結局一家みんな死んじゃうんですね。しかも墓にも入れなかったんですよ最後は。ですからアヒヤがヤブの妻に言います、あなた息子は確かに亡くなりますよ、あなたが自分の町に入った瞬間にそうなります。預言者はだからヤロバームにもあなたは息子に会えないよと言ってます。しかしこの息子はいい死に方します、私は彼には恵み施しますと。そして彼が死ぬ時、彼は墓にちゃんと葬られます。でも他の人々は墓にも入れませんよと、あなたの一家の他のメンバーは。で町の外にいる人々、彼らは 犬によって食われてしまう。そして彼らは墓にも入れないんですよと。これはヤロブアムの家についての言葉でした。ヤロブアムの王国について、イスラエルの王国について、これらはみんな滅びますよ、もう滅亡しますよ。ヤロブアムの王国、イスラエルの王国はまるで水に揺らぐ足のようになると十五節に書いてあります。揺らいで揺らぐよと。14節、主はご自分のためにイスラエルのように一人の王を起こされます。その日直ちにヤロブアムの家を立ち下ろします。今すでにこれが起き始めていると、この日がと言ってます。今見なさい、今こそこの時だ、今日この日だ、見なさい。これがヤロバムの家です。そして預言者は言います、神はこう言いますよと。15節の主はイスラエルを打つ、そして水に揺らぐ足のようにし、彼の先祖たちに与えられて良い地からイスラエルを引き抜く、そしてユフラテス川の向こうに散らされるでしょう。からアシュラ像を作って主の怒りを引き起こしたからです。そのようにして神様の怒りが燃え上がりました。なぜ神様はヤロバムやイスラエルにこのようなことをしたのか。16節、ヤロバムが自分で犯した罪と彼がイスラエルに犯させた罪のために主はイスラエルを捨てられるのです。そして何が次に起きたか書いてあります。20節まで。20節、ヤロブアムが王であった期間は22年であった。先祖らと共に眠り、その子ナダブが王となった。ヤロブアムに神がどんな目に遭わせるか、このことは確かに歴史に残されています。この王朝は次の代で滅び、王国が滅びます。ヤロブアムの系図も息子の代で全部終わってしまったんです。神はヤロブアムに仰られます。7節で、帰っていてヤロブアムに言いなさい、イスラエルの神主はこうせられますよ、私は民の中からあなたを高く上げ、私の民イスラエルを治める君主にした、ダビデの家から王国を引き裂いてあなたに与えた、あなたは私のしもべダビデのようではなかった、ダビデは私の命令を守り心を尽くして私に従い、ただ私の目にかなうことだけを行った。し かしたらあなたはこれまでの誰よりも悪いことをした。キル先生、あなたはこれまでの誰よりも悪いことをして、で自分のために他の神々と獣の像を作った。私の怒りを引き起こし、私はあなたの後ろに捨て去った。だから見よ、私はヤロボアムの家に災いをもたらす。預言者が言ってるんです。私はあなたにダビデの王国をあげたよ。預言者が神の言葉を語っています。私はあなたにダビデの王国を与えたのに、あなたはダビデから学ばなかったなと。ソロモンは父親から学ぶことをしませんでした。その祖母です。私はあなたにダビデから王国を引き裂いて、あなたにそれを与えたのはダビデから学んでほしいからだ。ダビデのようにあなたが神の命令を守り、この神の命令を失われないようにするためだ。私はそのように言ったのだと。神は自分が選んだものを見捨てたりしない。なぜならダビデのゆえに。王はダビデのようであるべきである。私の言葉を守るためである。そして心を尽くして私に従うべきである。私についてくるべきなのである。心を尽くしてダビデ王のようにと。心を尽くしてダビデ王のようにと。私の心を尽くして、私はあなたの心の中にある状態、あなたこのように私についてくるべきだったのである。ダビデの心は神様についていっていました。ここで神様、ヤロバアムもお叱りになります。なぜだヤロバアム、あなたはなぜダビデ王の世ではなかったのかと。だから神様は彼に対してこのようにきつく言います。21節から31節、これが第2段落になります。レホブアムはどうだったか。レホブアムはヤロブアムよりはどうやらマシだったような感じです。才能に関しては確かヤロバムが上ですが、ヤロバムの方が頭もいいです。ヤロバムは確かに建築にも優れている人でした。彼は建築家であった。でソロモンの第三プロジェクトはヤロバームの建築したものでした。彼は優れた建築家でした。とてもできる人だったんです。しかしレホバームはというと、この人は何をした人なんでしょうか。なんか何もできない人ですね、この人は。もう民に対して何をしたか。あ、うちの小指は私の父の腰よりも太いなと。人をこんなして奴隷労働に駆り立てた、もうね、傲慢な人です。レホバムはヤロバムより全然ダメな人ですよ。しかし結果的にはヨロバームの方が彼よりも悪い人になってしまいました。頭は潔い人ですけど、まあ、2人とも才覚はあるんでしょうが、2人とも悪い人になりました。最後にものすごい悪いことがありまして、21節の後半ですけど、ユダのレハボアム王の母はナーマとヤーモン人だった。彼女の名前は2回この章に出てきます。 デハーバーム王が王座についていた頃、彼の支配の裏にはお母さんの影響がありました。彼女は異邦人です。この家族は神が選ばれた旅での家系です。聖書はこう言っています。エルサレムにおいて彼は17年間王だった。でこのエルサレムは主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中で選ばれた都。このように神が彼を選ばれました。ダビデの家を選ばれました。ダビデは神様のために宮を建てようと思ってこの場所を選ばれました。レハブもここで17年間王にされます。22節でユダの人々は主の目の前に悪を行った。彼の先祖たちよりもひどい罪を犯して主を怒らせた。いや、もっとひどい罪と書いてあればソロモンの時よりもひどい罪です。ソロモンが神様に罪を犯したせいで十部族が分裂してしまいます。しかし彼の息子レホブアムはもっと悪い罪を犯しました。ソロモンより悪いことをしました。彼には 2.5 部族しか残されませんでした。ユダ部族とベニヤ民族が残ったんですが、ユダ部族もこのユダの家も分裂状態にあります。彼は先祖たちよりもさらに悪いことをしました。レハブアムたちは、はい、全ての高い丘の上に青木の下に高きところや石の柱、柱像を建てたと。この国には神殿断章までいた。彼は主がイスラエルの前に込められた異邦の民の全ての見切らうべき習わしを真似て行っていた。いや、本当に悪いことです。とっても悪いことです。もうソロモンと先祖たちよりも悪いことです。神様は彼をどのようになさったのでしょうか。25節レハブアムの第5年エジプトの使者がエルサレムに攻め上ってきた。主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪ってソロモンが作った金の蓋を全部奪い取った。レホバム王は聖堂の盾をその代わりに作って、これコノエ兵の隊長の手に渡した。王が主の宮に入るたびごとにコノエ兵が聖堂の盾を運んでいって、さらに控え室に運び込んだ。神はレハブアム王に何をされたか。ソロモン王の時代、彼らはたくさんのものを金で黄金で作りました。黄金の盾が聖堂の盾になってしまった。息子は死ななかった。ヨロブアムの息子が死んだ。一番いい息子がヨロブアムの元では死んでしまった。レハブアムの場合は息子は殺されてないですね。そのように書いていませんね。すみません、ちょっとなんかコーボンとヨロブアムって名前が似てるからちょっとごっちゃになりやすいんですけど、はい、そうですね、ヨロブアムは一家全員が神様に逆らっていた状態だった。しかしレハブアムの場合はそうではなかった。神様はレハブアムの場合は金の盾を聖堂の盾にしただけです。 って神様はエジプトの王を使わせて彼を攻撃した。もうたくさんの武器や戦車を持ってきて、エジプトがイスラエルに武器を売るときは一番いいものは絶対渡しませんね。レホバム王に武器輸出するときは二級品を送ります。いやだって私があなた攻撃する場合、私の方があなたより強いようにするためと、そうなるわけです。そうです、こういうふうにソロモンのツアーの指しです、陰謀があったと思います。29節、レホブアムとヤロバム、この2人の間にはいつも戦いがあったと30節に書いてあります。この2人はいつも戦ってた。レホブアム王はエジプトから攻撃された。そして神殿の黄金などがもうぶんどられてしまった。レホバモンの時代には平和がなかった。いつも北のヤロバムとも戦争しないといけなかった。いつも国には平和がなかった。彼が死んでからやっと平和になった。レホバモンに対しては神はこのようにしました。レホバモンとヤロバモンを比較してみると、二人とも悪いですね。どっちの結末も悪いですね。でも違う音楽が書いてますね。この2人は捕囚にあったイスラエル人の場合、あなた方はダビデのようではなかった。エルサレムは神によって選ばれた都である。なぜなら神がダビデの家を選んだからである。それで第一サムエルでは神様このように記録をしました。ダビデに対して予言をしたんです。私は永遠にあなたの家を建てるよと。ダビデはあなたは私の心にかなったものであるから、あなたの子孫が悪いものだったら私彼らを罰するが、彼らが良いものだったら必ず祝福する。あなたもう永遠にあなたの家の誰かが王座についているであろうと。それで今日私たちはレハブアムとヤロバムの2人の違いが何だったかを見えます。レハブアムの場合はダビデがいてくれた先祖に、神の約束は彼の上にまだあった。神が彼を選んだんです。神様は自分の選びを諦めたりしない。そう、ヤロブアムの場合は悔い改めなかったので国全体が裁きになってしまいました。レハブアム王の時はヤロブアムとの戦争がありましたが、まだ北王国よりはまだマシだった。まだ保守にやっている人々、ユダヤの民、まだまだ彼らを神は選んでおられる。彼らを捨てたわけではない。まだまだ立ち返ることは可能だろうと。神の御国はまだまだ続くと、はい、これどのように提供しましょうか。今日イエス・キリストにあって私を選ばれたので、そのことは自分でよく分かりますね。今日私たちは心から神様についていきます。神様決して私たちを離れたりしません。弱さがあれば私は神様に弱さを告白します。神の恵みが続くためです。この世の中に引きずられちゃいけません。私たちの敵は人ではなく神様です。私は心から神様についていきましょう。このようについていかないように気をつけましょう。たくさんの苦しみや衝突が いろんな矛盾があるでしょう。たくさんの弱さが私の中にもあります。しかしこの真理をつかみ取り続けましょう。神様に私たちは立ち返ることができる。私の心を神様にお捧げしましょう。神の命令を守り行いましょう。心の底から神様についていきましょう。ここにおいて何か問題でしょうか。皆さん、神様に自分はついていくといつも言ってますけど、私はちゃんと真理に従ってるんでしょうか。それとも世の中についていってるんでしょうか。人々は偶像を拝み続けてたりします。私は神を愛してるのでしょうか。私の心の中身はどうなってますか。神様愛してるけどお金も愛してる。教会の中でもいろいろといろんな苦しみが存在します。神様の御心を見ることはできます。神様は自分の選びを諦めたりしない。皆さん頑張らないといけないです。自分の罪を告白しましょう。いつも手話にシンプルに神様に立ち返りましょう。神の選びを信じております。
你的民都尊荣你，都敬拜你。弟兄姊妹，我们一同起立，我们用敬拜去尊荣神的宝座在我们中间。主，我们欢迎你。主，你永远是我们的王。主，你永远都是我们的神。神，我们敬拜你。主，我们赞美你。主，求你与我们同在。主，你世世代代都与我们同在。主，我们赞美你。
主啊，你世世代代做我们的居所，你的宝座从太初立定，亘古就有。
是真神，是。 将你带来，是归于祂，是属于祂，你是被拣选的，我们可以先为自己。
あなたは神様に選ばれたものです。あなたは神様に属するものです。あなたは神様によって選ばれたんです。今手を開いて、今神様の選びに感謝して祈っていきましょう。神様があなたをここに連れてこられたんです。すべての国々からあなたはここに連れてこられたんです。共に来て同士の毎日聞いています。あなたは選ばれたものです。私たちが信じる神様は生きておられる誠のイエスなる神様です。個人的に今日今自分が働いていると今横に置いて、今自分のやってることを横に置いて、今神様のもとに全く心を持ってきました。バイブルスクールの生徒、フルタイム、パートタイムでも神様に全く心を持ってついていくなら、今聖霊様、今私たちを照らしてください。今モーニングディボーションに私たちはいます。今私たちはフライにいます。今フリーってこのフリー街道にいます。今皆さん座っていきましょう。聖霊様があなたに光を照らしてくださいますように。今この時特に今日今バイブルスクールの生徒の皆さん前に来てください。今前の方に来てください。バイブルスクールの生徒の皆さん、今私たちは10日間の食材の中にいます。今教会スタッフの皆さんも今ひざまずいてください。教会スタッフの皆さん、今前の方に来て、皆さんです、皆さんです。今死の前に今ひざまずいていきましょう。全ては知ってるこのお方、今この神様が私たちの上に照らしてくださいます。この心が冷めているか熱いか知っておられます。今ちょっと今、ステージの方に来れない人はただ今ひざまずいてください。今聖霊様が私たちを照らしてくださいますように。そうです、神様、あなたは私たちを選んでくださいました。あなたは選んでくださったんです。私たちの心は、それでも私たちの心は冷めてないでしょうか。今固くなってないでしょうか。でだんだんとその道からそれていってないでしょうか。そして私たちの心がもう熱くなくなってしまった、そのような心になってないでしょうか。情熱がなくなってしまった、そのような心になってないでしょうか。聖霊様、どうか私たちを今照らしてください。今兄弟姉妹の皆さんのために祈ります。今自分のために祈ってください。 私たちどのようにしてこういう予言というのを扱っていくでしょうか。私たちは何かいいことだけ聞きたいと思ってないでしょうか。それで予言者を探してないでしょうか。私たちが聞きたい言葉を聞くために私たちは予言者を探していないでしょうか。もちろん神様をコントロールしたいと誰も思ってはないと思いますけども、まあ、結果的に私たちは神様を操ろうとしているんですよ。1回でも2回でも、また毎週バイブルスクールの生徒の皆さん、今聖霊様にさらしられてるな、今口を開いて神様に祈っていきましょう。マイクで話す人と祈る必要はありません。今ただ個人的に死ぬたび主に祈っていきましょう。また教会生として、またバーベルスクール生徒としてもあなたの前に来ます。おしよう、今私たちは全てを欲に行きあなたについてきますと言いました。私たちはそう願いました。あなたについていこうと願いました。しかし私たちが今自分を見つめ直すとき、私たちは私たちはこの世界、この世とつながっているということを気づかされました。どうか私たちを許してください。今本当に聖なる生きた備え物としてあなたに捧げることはできませんでした。過去にはあなたと良い関係を持ちたいと思い、いつも祈っていました。しかしいつの間にか私たちの心は冷めていました。私たちは忘れてしまったのです。この聖書を読む、そして祈るということに時間を費やすことができませんでした。このミニストリーがまるでただの仕事のようになっていました。これが冷めてしまった心、もうこの情熱の心を失ってしまいました。過去には私たちはあなたに本当に情熱まであなたに応答していました。しかし今日あなたを前にやります。もう一度主よ、どうか私たちの心を奮い立たせてください。どうか私たちの心を照らしてください。主よ、どうか私たちを助けてください。今主に従ってまいります。私たちの手はいつもこの世のものを、この仕事、またお金、また何か成功などをいつも握っています。天のお父様、これが私たちの態度なの。今本当に今あなたの前に来て今罪を告白します。 私たちがこれを手放すことができますように。私たちの手の中でも全てをこの手放すことができるように、もうお金でも時間でも、今また心またあなたについてきます。どうか私たちを助けてください。あなたに、今歩調を合わせます。あなたに合わせます。あなたの臨在をもう一度あなたに願います。私たちは弱いものです。私たちはふさわしくありません。しかし私はあなたが必要です。私たちは私の古い自分に近づくことができます。あなたは賛美します。あなたは礼拝します。私の自分勝手な方法ではなくて、あなたから礼拝します。私の手だけであなたを使えるのではなくて、主よ、どうか私たちを今整えてください。私たちを見てください。今私たちがここに隠されているものをどうか今見てください。今ここを開き、あなたの前で今ここを開きます。主よ、正直な心を与えてください。今誠実な心を与えてください。そうするとあなたにもっとフォーカスすることができますよ。私たちはまた心を持ってこの考えを守って主よ、どうか私たちを助けてください。もう一度あなたと もう一度契約を結びます。私たちの心であなたと今あなたに合わせます。今あなたの、また座ってる人もまた、ひざまずいてる人も今主に祈っていきましょう。今新しい始まりに入っていきましょう。今私たちの心が神様と統合されますように。今神様についていきます。また心を持って神様に全く心を持って今ついていきます。お主よ、どうか私たちのここにある偶像を全て取り除いてください。今あなたに属しないものを全て取り除いてください。あなたからのものではない。今偶像が私たちの心を満たしています。どんな形の偶像にしろ、どうか全てのこの偶像を取り除いてください。そうすることで私たちの心はあなたについていくことができますように。私たちの心はあなたについて、あなたについてまいります。神様、どうか私たちを助けてください。私たちのここにいる全ての子供たちをどうか助けてください。今教会スタッフを今助けてください。バイブルスクールの生徒たちを今助けてください。 そうすることで私たちの心があなたについてきますように。分裂するんではなくて、心が分裂するではなくて、今道からそれるではなくて、曲がるくねったこの心になってしまうのではなくて、また、半分はこの世、半分はあなたというふうになるのではなくて、どうか私たちの心が全く心となってあなたに属するものとなりますように。今聖霊様来てください。もう一度私たちの心、どうか私たちの心に今聖霊様触れてください。私たちの心はエジプトに属しません。私たちの心はこの世に属しません。私たちの心はどんな偶像にも属しません。なぜならあなたは私たちをすでにエジプトからこの奴隷の地から連れ出したからです。私たちはもう奴隷のようなこのエジプトの生活をしていません。よしよ、どうか全てのイメージ、私たちの偶像を取り除いてください。このエジプトのこの誘惑から、この誘惑になるものを全て今取り除いてください。そうすることであなたにもついていくことができますよ。今口を開いて主に祈っていきましょう。そして主と今契約をもう一度結びましょう。今心を主に捧げます。今過ぎてこの人生、私たちのこの人生、場所が私たちの心を導いてくださいませ。そして守ってくださいませ。どうか私たちの心を守ってください。なぜなら私たちの人生は、私たちの人生の道は心の夜の決断からなっています。この決断は次の世代にも影響します。私たちの次のこの肉の子供であっても、この霊的な子供であってもどんどん影響していきます。ヨルダムのように、この悪い結果が、この偶像による悪い結果が私たちの次の世代まで影響を及ぼします。今主はあなたに祈ります。私たちはこの悪い実を結びたくはありません。私たちはこのような悪いことをこの次の世代には受け継がせてはありません。この世代、今の世代から今あなたによってまっすぐにされますように、あなたに統合されますように、あなたに属するものとなりますように。ブラバーバレハバムと戦っていました。戦いがあったと書かれています。レハバムとエロバムの間にいつまでも戦いがあったか。31節、レハバムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。そして誰も、いつこのレハバムの戦いが終わるか誰も知らなかった。で、イスラエル、北イスラエルからの人々、そしてまたユダ王国の人々はいつも戦いの中にありました。そしてそれによりどんどん弱っていきました。そして最後にはこの他の国々からこの武器を買うようになってしまいました。他の国から武器を買って自分の国の兄弟を殺し合うまでになってしまいました。非常に悪い状況です。 なぜ他の国の武器を使って自分の国の兄弟同士をこの殺し合うのでしょうか。この歴史を私は読んだとき、私はこう思いました。これは今の教会のようだと。たくさんの教会が、他の国々も、他の外国の国、教会も、もう教会内からたくさん分裂があります。彼らは競争しています。そして結果的には分裂してしまうのです。で兄弟同士競争し合って、そして戦って、そして自分たちは呪いに陥ってしまう。これが歴史として繰り返されているのです。今皆さん目を閉じてください。今前の教会のことを思い浮かべるかもしれない。その教会の今状況を思い浮かべるかもしれません。あなたは知っています。あ、神様の御言葉は真理だったと、本当だったと。なぜなら私たちは神様に全く心を持ってついていかないからです。私たちはこの悪を行っているんです。私たちは心配からこの世をつかみたいと、このお金経済に頼ってしまう。私たちが考えるような宗教をしたいと。そうですよ皆さん、私たちは神様にしっかりつながっていませんでした。そして最近のことも考えてみてください。今私たちの教会には攻撃し合ってないでしょうか。戦っていないでしょうか。もしあなたがミニスターなら、あなたの、部門の部長であるなら、そこには戦いがいつもないでしょうか。いつも競争して他の部門と競争し合ってないでしょうか。なぜでしょうか。神様が支配しておられるんじゃないんでしょうか。そうじゃないんでしょうか。このヨロバムの罪、大きな罪がありました。レハブアムの中にもそうです。彼らは主の目の前にセットの悪を行ったと書かれています。彼らはダビデの心のようではなかった、父ダビデのようではなかった。だからいつまでも戦いだったと。でも私たちはこの町や、この国や、私たちがいるその国、戦いがいつもないでしょうか。もう兄弟がお互いに殺してないでしょうか。このヨラバームとネハバームのこの歴史を見るとき、いつも戦いがあったと書かれています。もうお互いが完全に滅びるまでお互いに殺し合ってたこの歴史にあります。いつも戦いがあった、戦いがあったと。北が滅び去るまで、このお互いにずっと戦えて、その状態。そしてユダの王国はもう最終的にこの他の外国によって滅ぼされました。この大きな理由は、原因は神様から離れたことでよることでした。今神様の前に今出ていきましょう。兄弟姉妹の皆さん、神様が私たちを助けてくださいますように。そうすることで私たちは一つの心を持って、またあなたの国で今神様の祝福の中に、また神様の真理の中に歩むことができるように、今この10日間、この食材日、この悔い改めていきましょう。本当の悔い改めをしていきましょう。今この戦いの中に、この霊的な戦いの中に、今私たちは知っています。今まずは悔い改めをしなければならないということ、私たちは悔い改めをしなければなりません。今自分の教会、また自分の部門、 また自分の国、自分の町のために、また自分自身のために、今悔い改めていきましょう。主よ、どうか私たちを助けて許してください。今あなたについていかないこの罪を許してください。また一方ではあなたについて、一方ではこのようにいました。どうか私たちを許してください。どうか今あなたに外国の国にただついていきました。他の異教についていってました。私たちはクリスチャンじゃないようなような行動をいつも取っていました。今全く心を持ってあなたについていくことができませんでした。どうか私たちを許してください。どうか今私たちの心はあなたに立ち返りますように、そしてあなたにただついていくことができますように、あなたに感謝します。イエスキリストの名によってお願いします。アメン。皆さん、みんな立ち上がってください。祝福します。私たちはダビデのようにやらなければなりません。今私たちは全く心を持ってあなたについていきます。このダビデの剣の話します。このダビデの剣によってこの私たちはゴリアテをかつて殺しました。このダビデは殺しました。そしてこの神様の皆によってあなたは神様の炎によって燃やされていました。今神様の平安があなたと共にありますように。あなたがどんな今ポジションにいたとしても、なんか荒野の中にいても、またはどのような道の中にいても、あなたが王となる時、あなた 方が神様に全く心を持ってついていくとき、また愛するとき、あなたの心がいつも神様にあって燃やされて情熱がありますように、神様によって守られますように、どのようなポジションの中にポジションにあっても、あなたは神様の臨在を抱くことができますように、イエス・キリストの名によって、この神様にいつも賛美していきましょう。あなたの中に平安がありますように、あなたの人生が平安がありますように、そしていつも豊かなものとなりますように、イエス・キリストの名によってお願いします。これで今日のモーニングディボーションは終わります。